次に、決算特別委員会の審査概要です。9月定例会で継続審査とした令和3年度決算の認定に関する議案について、9月27日から29日にかけて開催した決算特別委員会で審査し、付託した4案件はすべて認定すべきもの、可決すべきものと決定しました。主な質疑を紹介します。一般会計特別会計決算、総務費地域情報化推進事業、問い、当初予算は約1100万円だったが、決算額が約2300万円と倍になっている理由を伺う。答え、主なものとしては、令和3年9月に補正予算で、高齢者向けスマートフォンセミナー事業の委託料の増額で約500万円、電子申請システムの入力画面の作成委託料600万円、合わせて1182万2000円の補正予算を計上した結果、増額になった。総務費防犯設備整備事業、問い、自治会などに対して、防犯カメラの設置補助10台分とあるが、どのような方法でどの自治会に補助を出したのか、防犯カメラの設置場所も伺う。答え、方法だが、前年度末に各自治会などに来年度も引き続きこういう形で実施すると自治会の全体会議などで伝えている。設置場所だが、令和3年度は土屋、まとい、岡崎、大上、日向岡、千津屋で、台数は土屋が3台、まといが2台、岡崎が1台、大上が2台、日向岡2丁目が1台、千津屋が1台となっている。民生費、民間保育所施設整備支援事業、問い、約5600万円の決算額となっているが、当初予算では約3億1000万円となっている。これほどまでに執行額が少なかった理由を伺う。答え、朝日保育園の移転新築工事について、当初執行率 70% を予定していたが、工事の入札不調や物価高騰により工事がスムーズにいかず、令和3年度の進捗率が 5% となっているため、その分が減額となっている。衛生費、環境対策推進事業、問い、鳥獣の保護及び管理並びに適正化に関するものとあるが、年間どのくらいの成果を上げているのか伺う。答え、小型の鳥獣の捕獲数になるが、令和3年度は合計135件で、内訳はアライグマ68頭、ハクビシン25頭、タヌキ35頭、アナグマ7頭である。商工費、起業家支援事業、問い、令和3年度の創業者の件数と業種について伺う。答え、本市の創業支援に基づく創業の件数は56件となっている。業種として多いものは、生活関連のサービス業や、建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食のサービス業などとなっている。消防費、常備消防事業。問い、災害用ドローンを活用するにあたって、専門的なメンテナンスの必要が出てくると思うが、メンテナンスや管理というのは、導入にあたりどのように検討してきたのか伺う。答え、令和4年度からの運用に向けて点検簿を作成し、定期点検と運用した前後の機体の点検、またメンテナンスについて定めることとしている。教育費、介助員派遣事業。問い、昨年6月に医療的ケア児支援法が施行され、本市でもこれまで医療的ケアを必要とする児童に支援を行ってきたと思うが、 法の施行によってどのように変わったのか内容を伺う。答え、法が施行され、学校における医療的ケアの実施も自治体の責務となり、医療的ケア対象時の学校での医療的ケアは原則として保護者負担はなく、学校看護師が行えるよう配置している。また、校外学習などにも同行できるよう、派遣条件などを整えた。病院事業決算。問い、働き方改革の推進について、まだ十分ではない適正配置と人材確保についての取り組みをどのように検証してきたのか伺う。答え、医療従事者の確保により、各診療科が強化され、全病棟が稼働可能になるなど、医療の質と危機対応、継続性が確実に向上していくと考えている。令和3年度は採用活動などの強化により、様々な職種で増員が達成できたと考えており、体制強化につながったと考えている。下水道事業決算。問い、経常収支比率が令和2年度に比べて 1.7 ポイント改善した要因を伺う。答え、経常収支比率の改善の主な要因は、一般会計からの負担金や公共下水道使用料などの収入が増加したことと、支払い利息などの費用が減少したことである。